better place.
A better place.
Happiness is what you feel as you are moving toward your potential. By Dr. Talben Shahar.
Talben Shahar 博士の言葉。幸福とは自分の可能性に向かって進んでいる時に感じるもののことを言うのです。
Today on my podcast, I'll be talking with a guest who is a founder of an online media, Fukuoka Now. The guest today, Nick, and his wife, Emiko-san, have been producing an online media about my hometown, Fukuoka, in both English and Japanese for about 25 years. Such a long time, right? It is very exciting and fascinating to learn about Fukuoka from a man from Canada who knows more about my hometown. You will love the story if you don't know about Fukuoka yet, or are planning to visit there. He'll give you some new perspectives on how to enjoy the city, especially during one of the best seasons to visit. And for Japanese listeners, you'll learn so much about the city from outside and how to express the uniqueness of the city in English.
皆さんこんにちは、ナビゲーターのさゆりです。前回のベストフィットなオーストラリアの大学についてのエピソード、とっても人気でしたので、また教育関係のエピソードを配信していきたいなと思っています。ただ今回のエピソードも英語力とか俯瞰視点、それからクリティカルシンキング力などを育むことができる教材にも匹敵するようなエピソードになりそうです。
Podcast Volume 146 世界から見た福岡の魅力、日本の魅力を英語で表現するとして、国際人のために進化する福岡の魅力を伝えるウェブメディア福岡 Now の代表ニック・サーズさんをゲストにお迎えします。
私も福岡出身で、オーストラリアから帰国した後、福岡でラジオ DJ としても仕事をして、今でも両親や友人や親戚も大切な人たちが住んでいる福岡はやっぱりホームタウンです。湘南に拠点を移してもう14年が経ちましたが、今では湘南から見た福岡、オーストラリアから見た福岡と、自分の生まれ育った町の様々な表情を見ることができるようになって、もう客観的に見えるようになってきたんですよね。当時福岡に住んでいた時とはまた町の見方が変わってきたなと感じます。今日のゲストのニックとは、当時ラジオ DJ をしていたラジオ局を通して知り合ってだったかななんて記憶してるんですけれども、奥様の恵美子さんとも福岡に帰る時にお茶やランチをさせていただいています。お互いスケジュールがとてもタイトな中、キャッチアップできる時には恵美子さんがレストランのチョイスしてくれるんですけれども、もういつもタイムリーで旬な場所をピックアップしてくださるんですね。なので、もうさすがだなと、福岡を離れた人の立場っていうのを分かってくれてるな、気持ちっていうのを分かってくれてるなと。福岡からだけではなくって、福岡以外の都市とか世界から見た福岡というのをニックと恵美子さんはいつも見てらっしゃるなと、そのプロデュース力にいつも脱帽という感じなんですね。で、今回もタイミングよく少しだけキャッチアップできたんですけれども、もうさすが、選んでくださったのはリッツカールトン福岡。この新しいエリアに中まで入る時間がないんじゃないかなと諦めていたところでしたので、初めてリッツカールトンの最上階から見る福岡の新しい景色を堪能しながら、もう心が躍りました。後ほどこのエリアについてもご紹介します。どんどん進化する福岡、 福岡在住の皆さんにとっては外から見た福岡を考えるきっかけとなれば嬉しいなと思います。また他の地域にお住まいの方や海外にお住まいの方にとっては福岡の今、それからゴールデンウィークの楽しみ方など、ニックの英語での絶妙な表現で福岡の魅力を知るきっかけとなれば嬉しいなと思います。どのようなキーワードが飛び出すのか、ぜひお楽しみくださいね。
Hello! Hi Nick, it's been a long time. How are you?
For sure, yeah. No, I heard about... And actually, Emiko's sitting near me.
Awesome! Thank you for the edit! I had a lot of fun with you! 楽しかった、Emiko-san! Hi Nick, welcome to my show. Thank you so much for your time and joining us today.
Yeah, it's entirely my pleasure. Very happy to be here.
First of all, I would like to express my gratitude to you and your wife, Emiko-san, for all the work you have been doing for Japan and Fukuoka, because I think your work has been really, really valuable. And I'm really, really happy to have you on my show today.
Oh, well, that's great to hear. Very encouraging to you. Thank you.
So could I introduce you to my listeners? Would you please introduce yourself?
Myself? Okay. Mm-hmm. Well...I'm from Canada. I'm from Toronto. And I've lived in Japan a long time. I stopped counting, but about 35 years.
Wow, that's really, really long.
When I first came to Japan, I was a traveler, backpacker. I think I was maybe 23. And it was part of a long trip through Asia. And one of the first countries in Asia was Japan.Mm-hmm. And so I think I was 23 at the time. And then, yeah, I came to live in Japan a little bit a couple years later. Mm-hmm. And my first reason for moving to Japan was to study Zen.
Wow, and, I didn't know that.
So that was in Tokyo. I lived inside the dormitory of a Zen temple in Shinagawa-ku, Tokyo, for just about 1 year.And that was my main purpose to first live in Japan.
Okay, and why did you actually choose Fukuoka to live?
Well, Fukuoka is after me between Tokyo and Fukuoka, I lived in Osaka for just over a year or so. So I spent some time in Kansai. I came to Fukuoka to work for a software company. And that was in 1990.
Okay.Right. And why did you decide to live for a long time?
Well, I lived in Tokyo. I lived in Osaka. And I went back to Canada for 1 year and realized that I really liked Japan and I want to spend more time in Japan. So when I came back for the second time to Japan, I thought, well, I want to choose a place that I would be comfortable living for a long time.
Okay.
And so Tokyo, Osaka, I was familiar with. I had the good fortune to have a job offer in Fukuoka. I was interested in the job, but more than that, Fukuoka offered, even in 1990, a very, very appealing quality of life. The environment was, you know, living environment. The cost of living is cheaper.Much cheaper in Fukuoka, and that meant that I could have a bigger apartment. My commute time was a lot shorter.
Yeah.
And that overall, my lifestyle was better even back in 1990.
Nick さんはカナダのトロント出身で日本に住んでなんと35年になるそうです。はじめはバックパッカーとして23歳の時に禅を学びに日本へいらっしゃったそうです。アジアのさまざまな国を回る中で初めに日本に訪れました。初めは東京で禅を学ぶために1年くらい寮生活をしたそうです。それからなぜ福岡という街を選び、なぜこんなにも長く住むことになったのか説明してくださっていましたね。一度カナダに戻ったニックさん、やっぱり日本が大好きで日本に住みたいという気持ちになったそうです。2回目に日本に来た時には今度はより長く住むために心地いい場所を選ぼうと思ったそうです。 1990年に福岡のソフトウェアの会社から仕事をオファーしてもらったそうで、そこで働くことになりました。仕事自体ももちろん魅力的でしたが、1990年その当時でさえも質が高い魅力的なライフスタイルをオファーしてもらうことができたということなんです。生活費は安く、通勤時間は短く、広いお家に住めて、生活環境全体が当時でもとても良いと感じたとのことでした。そんなニックの今のお仕事についても伺ってみましょう。
Well, I'm in publishing. And when did, I think in 1993 I became the editor-in-chief of Kyushu's first regular monthly English language magazine. It was called Radar. And that was published inside a publishing company here in Fukuoka. And that went for a couple of years. And then I became independent. I started Fukuoka Now. And that's the name of my company now, Fukuoka Now. And it's the name of the magazine that I started in 1998, December. And we've been publishing Fukuoka Now, information about Fukuoka for resident foreigners, for foreigners who visit Fukuoka and Kyushu in English and in other languages for almost 25 years now, long time.
25 years, such a long time. Because, you know, I came back to Fukuoka. I used to live in Fukuoka because I'm originally from Fukuoka. And now I live in Shonan, right?
Right.
And I came back to Fukuoka in 2000, I mean, from Australia. And I always had Fukuoka Now next to me since then, right?
Yeah.
So, yeah, so great work.
It's been a while, yeah. So we had the magazine published as a monthly free paper, as I said, always in English, but sometimes English and Japanese. So even, you know, back in 1990, there was very few tourists visiting Kyushu or Fukuoka. Oh. So our magazine was mostly for resident foreigners, expats.
Right.
And they, you know, they didn't even have, the internet wasn't popular back then. Or just starting. So people had very few options to get information, especially in English. So our magazine provided a very important source of information to expats, foreigners living, international people. And not only that, but actually most of our readers are Japanese. And they would read Fukuoka Now because they enjoyed the foreigner's perspective on their own land, on Fukuoka. On Kyushu, and I was maybe to practice their English, they would read Fukuoka Now.
So we
call them Kokusaijin.
Kokusaijin.
うちの読者が日本人、国際人と、あとはそうね、在住してる外国人と、旅行客。
I remember it used to be paper Fukuoka Now, and now it's not, right?
Yeah, it was a lot of fun because every month we would make a cover, you know, and we'd use local foreigners who live here as models, and we would report on restaurants, on shops, on otekake jōbō, like going out, maybe day trips or events. We'd do interviews. It was a magazine, just a local city magazine, but international style, bilingual, English and Japanese. So it was a lot of fun, a lot of work, but a lot of fun to make.And we still continue now. We were in print. The print magazine ran until just around the corona, till the pandemic. Now we're only online. So if you go to fukuoka-now.com, fukuoka-now.com is our website. We've got tons of information, lots of really good articles, still now in English and in Japanese.
なんか私もいろいろ思い出しながら聞いてみました。ニックさんは今出版に携わっていらっしゃいます。1993年に英語の九州についての月刊マガジンの編集長になったそうなんですけれども、そこから独立をされて、今の会社の名前でもあるウェブマガジン福岡 Now で、現在も福岡に住む外国人や福岡に訪れる外国人に25年間福岡の情報を英語で発信続けていらっしゃいます。1990年代は今のように九州を訪れる人も少なかったようです。 インターネットももちろん今のように普及していませんでしたので、英語のマガジンというのは外国人の皆さんにとってとても貴重な情報源だったようです。そして当時からグローバル視点を養ったり、英語を学ぶという目的でたくさんの日本人の読者さんもこの福岡ナウを読んでくれていたようです。私もその一人でしたけれども、以前は紙のマガジンとして福岡の街を歩けばどこかで福岡ナウと出会うことができるという感じだったんですけれども、とってもその制作も楽しかったようです。カバーをデザインしたり、福岡在住の外国人をモデルに起用したり、レストランのレポートをしたり、お出かけ情報を取材したり、ローカルなマガジンを作るのはとっても楽しかったということです。コロナ禍から福岡ナウは全てをオンラインにシフトしています。そして海外から関東や関西など九州以外のエリアからのアクセスも今増えているようです。
Now I can see Fukuoka from Shonan, and it's different to me. Fukuoka is really unique. You know, what you and Emiko-san are doing is, I think it's really beautiful. You are looking at Fukuoka from outside, and you are talking to people outside Fukuoka. So your work really stands out to Kanto area as well.
Thank you. That's very nice to hear.
私も福岡を離れて初めて外からの視点で自分の出身地を客観的に見えるようになったんですけれども、ニックとエミコさんは常にそのような視点を持ちながら外に福岡を発信していらっしゃいます。
Well, I mean, I think you're absolutely right. I think that people who live in Fukuoka don't realize how special it is.Because it's not a dramatic city. I mean, we don't have the biggest buildings. We don't have any like very strong tourist sites or it's nothing really, really sharp or strong here. But it is a beautiful, it has a beautifully balanced city.
Right.
We keep using the word, expression quality of life.
Quality and, of life, still.
Actually, right now, I'm in Ohori Park, Ohori Koen. That's where I am now.
Really?
Okay. And I'm looking at this beautiful, I wish I could show you. I'm looking at the pond in Ohori Koen, and it's quiet green. Not bad for a city, 1.6 million now.
その通りだと思います。観光地や高いビルなど特に目立った特徴があるというわけではないので、福岡に住んでいると気づきにくいかもしれませんが、福岡はクオリティオブライフ、クオリティオブライフがとても高く、本当に美しくバランスの取れた街だと感じます。今も実は大濠公園からお話ししているんですが、人口160万人の都市だと考えると素晴らしい環境だと思いませんか?
So please let me know, because every time I go back to Fukuoka, like every year, there's something new, like some new buildings and, you know, a lot of new things. And I feel like I'm not from Fukuoka anymore sometimes. And your wife took me to Ritz-Carlton this time, and it was the view.From the higher level, it was my first experience to look at Fukuoka like that, right? So please let me know what's happening to Fukuoka right now, like overall, what has changed, like population, like innovation, land price.
毎回福岡に帰るたびに思い出があるビルがああなくなったということになっていたり、新しいエリア、新しいビルができていたりと、なんかもう新しい新鮮な福岡という感じでびっくりするんですけれども、今実際に何が福岡で起こっているのでしょうか。
As you just mentioned, yes, population, it's one of the few large cities in Japan with a growing population. That I think is very powerful statement, because there's a reason people are moving. It isn't the birth rate going up. I'm sure there are lots of people are making babies, but I think it's actually people moving into Fukuoka because, you know, there's a healthy economy here and it's a desirable place to live, you know. So We have a fairly, our mayor is quite young. He's, I think, in his fourth term now. So he's already been the mayor for about over 15 years. Mm-hmm. But he started when he was very young and progressive. Mm-hmm. And it's a progressive. I mean, it's an old city and a lot of old history, you know, way, way back. But on the other hand, mentally, it's quite open and progressive, I'd say.
福岡は日本でも数少ない人口が増えている大都市の一つです。残念ながら出生率からの人口増加ではなさそうなので、移住する都市として何らかの魅力、理由があるということはやはり説得力がありますよね。現職の高島市長がとても若く市長になられましたけれども、彼が積極的に改革を進めています。歴史ある都市ですが、とってもオープンで前進しようとしているのです。その改革についても伺っていきます。
But to answer your question, what's happening in the city? Yes, population's growing. There's a lot of rebuilding going on. And kind of interesting story. Basically, my point is so there's two major reconstruction projects going on in Fukuoka. One is called Tenjin Big Bang.And there's in between 70 and 100 buildings that are being rebuilt to a new maximum height. And that's pretty major. The landscape is literally changing. The type of companies, the types of hotels, the types of shops that are going to be able to locate here in Fukuoka has changed quite a bit. And on the other side of the town, Hakata, they have a Hakata Connect.Is the name of that project, and that's also starting now. So basically, the building height limitation has been raised, and that has created incentive for the landowners to rebuild these properties.
福岡の特徴としてよく言われることの一つだと思うんですけれども、空港が中心部から本当に近いということですよね。博多駅、天神からとっても近い。関東に住んでいて福岡に移動すると、その規模感というのがキューッと凝縮される、その感覚というのがあるんですけれども、とっても便利ですよね。ただそのために、今までは航空法でビルの高さ制限が設けられていたんですけれども、その制限が今回緩和されたということで、さまざまなことが変わってきています。主なところでは、福岡は2つ今大きなプロジェクトによって進化しようとしていますけれども、その一つが、一番メインなプロジェクトが天神ビッグバンということで、ちょっとこんな年もすごいなと思うんですけれども、なんと70以上のビルが新しいこの航空法のビルの高さ制限に合わせて建て替わる予定ということで、街の景観もどんどん新しくなっていますし、新しい企業や新しいホテルもすでに入ってきていますが、これからもどんどん変化していくことになりそうです。そしてもう一つが博多コネクトということで、この2つの大きなプロジェクトによって福岡が進化しているところです。とってもこれからが楽しみで、ワクワクすると同時に、やっぱり今まで慣れ親しんできた街、ビルなんかがこうなくなって変わっていくって、ちょっと寂しさもあるんですけれども、どのようなベネフィットを期待できるのでしょうか。
I'm also, because I've lived in Fukuoka over 30 years, so I have some nostalgic feelings for the Fukuoka that I knew when I came here. So I'm also concerned about the rebuilding. Is it necessary?I'll miss some of the buildings. But on the other hand, we have to think about the younger generations, and also, you know, to, you know, for the benefit of the economy, basically the younger generation. We need to, you know, modernize. And so I think, you know, hopefully the city planners are doing a good job in, but the overall experience, I think it's going to be nice.
確かにニックさんも、今まで見慣れたビルがなくなったりすると、あ、かわいそうとか寂しいななんてノスタルジックな感情を覚えることもあるそうですが、同時に次世代のために経済効果を生み出す仕組み作りも大切だとおっしゃっています。 都市デザインをする市の方々がきっと全体のバランスを考えてくれることでしょうと、私たちはそれを願うばかりです。また大名ガーデンシティ、そしてリッツカールトンのホテル、この新しいエリアの役割がどんなものかを伺ってみました。
When I went to the new Ritz-Carlton and Daimyo Garden City area, that was something really new to me as well. So does that area have some kind of specific role?
Well, the area you're mentioning, Daimyo Garden City, is an interesting example because it's a redevelopment on the land that was used by an elementary school in Daimyo.
I know.
And as you probably saw, they have kept part of the old elementary school building, and that is being used for the startup business.
Companies.
So that's kind of interesting there, you know, keeping the old, but, you know, creating an incubator for the new. So that's interesting. The other thing is the open area, which is now like a park, that was the children's schoolyard playground. So again, that's being kept, but modernized and repurposed. So that's really cool. And then next to it is, you know, big new modern building, which is where the Ritz-Carlton Hotel is and some offices. And so it's a multi-use development. I think a good example of Fukuoka's future.
大名ガーデンシティエリアというのは、旧大名小学校の校舎とグラウンドを維持しながらリノベーションして、スタートアップ企業へのインキュベーターの役割を果たしているということなんですね。それからリッツ・カールトンや新しい企業の参入といった形で、本当に斬新なエリアになってたんですけれども、私にとってもマルチな役割を果たしているエリアとなっています。5つ星リッツ・カールトンの存在、私も世界からのお客様を受け入れる器としてアイコン的な役割を果たしてるなというふうに感じましたので、観光客がどのように福岡を楽しめるのか伺います。
So do you think you are getting more travelers from overseas?
Oh, for sure.
Right.
Yeah. All of Japan is, the yen is very weak now is one thing. People have been shut out of Japan due to the pandemic for many years. So Japan is now a, you know, super popular destination for not only nearby Asian nationalities, but also from Europe and from North America. So it's very welcome because we had some hard years with the pandemic, and now it's good.
So how do they actually enjoy Fukuoka when they visit Fukuoka? Like the food is really unique and shopping probably. How do you think they're enjoying?
Probably hotels are cheaper here than Tokyo, Osaka, restaurants as well too. And not only that, but the food here, why food is sometimes said to be more delicious in Fukuoka, it's because we're close to the hinterland. We're very close to the areas that grow the food or supply the food.
Right.
So the time required to food to travel is less than it would be in Tokyo, Osaka. So we do have, the vegetables are fresher here in Fukuoka, and they do cost less. So restaurants here enjoy that advantage, and the people who eat here also enjoy that. So yeah, food's a big thing in Fukuoka. Another thing about Fukuoka is that it's a very walkable city.
Walkable.
What I mean by that is, first of all, the central area is flat, very few hills in the central area. And so it's easy to walk in that perspective, but it's also compact. It isn't so big
as Tokyo. Tenjin and Hakata Station. That's it for shopping and eating, and you can enjoy a lot of things in two towns, right?
Right. Hakata and Tenjin, but they have a different feeling, don't they? You know, it's the same Fukuoka, but and then in between we have Nakasu Kawabata, which is sort of older, with, you know, Kushida Shrine and you know, places like that. So there's a good variety. I think Fukuoka is a city of little villages. They each have Sumiyoshi or Hariyoshi, Daimyo.
That's an interesting expression for me. Yeah.
ニックが福岡を紹介してくれるとなんだかこう新鮮でグローバル視点で福岡を改めて見ることができるなと興味深いです。今は円安でアジア、ヨーロッパ、アメリカからなどなど観光客がどんどん増えていて嬉しいことですと。本当にそうですよね。日本全体がそうだと思うんですけれども、まあ、特に福岡は食べ物や宿泊が東京や大阪に比べてリーズナブルかもしれません。そして食べ物がなぜ新鮮で美味しいと言われているか、その理由は食べ物を生産したり供給したりしている奥地にとっても近いからです。輸送コストや時間がかからないため新鮮なままでいただくことができます。もうこれは私も毎回感動するので、また次のエピソードでお届けしますね。また福岡はウォークバを歩きやすい都市です。中心部は坂がなく平坦で、エリアもコンパクトなので天神と博多駅周辺、この2つのエリアで十分楽しむことができます。その間に中洲川端や串田神社もあり、それぞれ違った雰囲気があるのでバラエティ豊かな楽しみ方ができます。僕は福岡という都市は小さなたくさんのビレッジで構成された都市だと思っているんですという、ああなるほど、そういう表現があるのかと私も学ばせてもらいました。さあ前半は都市計画というちょっと真面目なお話も入っていましたが、後半は福岡の美味しいもの、福岡グルメのお話でとっても盛り上がりました。
What kind of seafood do you recommend?
もう、うん、あのサバ
サバ、サバね、
サバのみりん、サバのみりんがね、まあ、大好物、うん、
すごい日本人だ、うん、ニックの好きな食べ物、おすすめのお土産、おすすめのゴールデンウィークの過ごし方、福岡を世界に紹介するキーワードなどなど、続きは後半のエピソードをお楽しみに。 Stay tuned。この番組は自分軸を確立し、一人一人が自分らしさを最大限に表現することで世界がより良くなるというビジョンで配信しています。私一人だけではなく、世界の声、そして皆さんからの声もお届けできたらいいなと思っています。皆さんからのメッセージ、ご質問、リクエストも受け付けています。インスタグラムはさゆりセンス、スペルは SAYURISENSE。 Facebook ページはグローバル育児、スペルは GLOBALIKUJI で検索して、ぜひフォローやメッセージでつながってくださいね。ホームページからはゼロからマスターまでのストーリーやキャラクターがわかる心理学診断も無料で体験いただくことができます。お役に立てたら嬉しいです。Hope to hear from you. All right. Thank you for listening. Take care and enjoy your life. Till next time. Bye-bye. Who you are makes the world a better place. A better place. A better place.